大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。今回の番組は前半にご機嫌ラジオのコーナーを、後半にはドクター DJ のコーナーをお送りします。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
ご機嫌ラジオ、健康医学のコーナーです。このコーナーは慶応義塾大学名誉教授の坪田和夫先生、健康医学系の出版プロデューサーの西澤邦弘さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんにご出演いただきます。
ご機嫌いかがですか。坪田和夫です。
こんにちは、西澤邦弘です。
こんにちは、久保田恵里です。
この番組はご機嫌をテーマにお送りしています
そう、私もいつもご機嫌でこう話させていただいてるんですけど、もうね、ラジオってやっぱすごい好きなんですよ。なぜなら私はゲーハーでしょ笑ってる。ゲーハーでしょ。ほいで
西田さんの言い方が面白いから笑う。
それでもうほら、もう大体友達の皮膚科医なんかにも、あんたね、もうそのテニスを炎天下で無防備でやめなさいって言われてたのにもう15年以上やってるでしょ。やっぱこうもうね、60過ぎぐらいからてきめこうしわとかが濃くなってきてるわけですよ。あんまりビジュアル的なところに出たくないっていうのもあったんですけど、ピボットってご存知ですか。
いや、知らない。
なんかね、今本当ビジネスマンの方々よく見てる、うん、そのまあなんですかね、その20分30分で最近のこう話題とかいろいろなこうジャンルのものがこう会話を聞く形で勉強できるっていうチャンネルで人気があるんですよ、うん、でそこにちょっとまあ呼んでいただいたんですけど、最初はいや今言ったような理由でね、俺やっぱちょっとあんま出たくないんだよねって言ってたんですけど、でよりによってですね、そこでテーマの一つとしてやっぱこう若い時期からアンチエイジングが知るべきなんだっていうことで、30歳からのアンチエイジングって話をしたんです。もうそのタイトルと最初に出てくる俺の要望を見てですね若い子たちが誰このジジイとか説得力なしとか、素晴らしい書き込みをたくさんしてくださってですね。
そうか、ライブなんですね。
ライブ、いや、それまあだから録画したやつはずっとだからいつでも見れるじゃないですか。
YouTube にいるのか。そうか
でだからいつまででも私の恥をさらし続けてるわけなんですけど
調べちゃいながら、
ね、だからね、うん、俺のように、ね、俺はだからもうそういうダメな生活を送ってきて、でその一番若い時期に朝まで徹夜するような無謀な生活したわけですよ、うん、してほしくないって意味で言ってんですけど、もうなんかね、誰このジジイ
と これじゃないですかアンチエイジ、アンチエイジは30代こそやれあとは
ちゃんと出
て、炭水化物の抜きのリスク、
はいはい、15万ビューとかですね。
素晴らしい。
いやいや、もうなんかね、まあでもまあ何でもやっぱ恥もね、やっぱ晒してみるもんで、また自分の話し方とか見ると、あ、ダメだ、これ直さなきゃダメだとかね、やっぱこうリアルに話す時のことも改めて勉強になりましたということで、はい、そうそう、だからそれは何が言いたかったかっていうと、前もちょっとねテーマになりましたけど、やっぱりなるべく早い時期から、うん、行動を起こすことが本当重要だと思うし、ね、この間 ね若い時期の高コレステロール、本当20代ぐらいのが30から30ぐらいで、うん、それがこう中年期のね、アテローム性動脈硬化につながってるっていうんですよ、うん、でもう一つランセットのが定期的に委員会を組んで、認知症のリスクとして今ほとんどちゃんと評価されるのはこれだっていうのを 出しますよね、
うん、そう最初目が入ってなかった
んですよ。そうです、そうで、それがその
20なんで難聴だけなんだって何回が起こってたんです、
ね、そうなんですよ。それは2020年前そうだったんですけど、この間2024年版が出たら、あのちゃんと老年期の、失明っていうのが入ったんです。 2% ですけど、で難聴は 8% から 7% に下がったんですよ、あの中年期のね。同じ中年期で同じ 7% で2つ並んで大きな円になったのが、その中年期の高コレステロールだったんです、うん、で意外とだからこういう指標が若い時期だでもその動脈硬化の元になってたり、で中年期で結構大きな認知症リスクになってたり、やっぱりね、あのハゲが言ってるなじゃ だけじゃなくて、あのぜひ30くらいからちゃんとやっていただけるように、私を反面教師としてですね、うん、そのピボットをあの優しい眼差しで、ね、ぜひ皆さんにも見ていただけたら嬉しいなと。
そんなひどいコメントないですよ西山さん先生。そんなこと書いてない。なんかよく勉強になりましたとか、すごく勉強になりましたとか、
まあまあ、あのとりあえず入り口、はい、
今日の入り口は、まあ、西田さんのように若い時から、はい、まあ、アンチエイジングっていう言葉を使うかどうか分かんないけど、はい、健康に留意するっていうのは絶対重要
です、
う
ん、本当重要ですよね、うん、だから何ですかね、あの何年か前にあのすごくたくさん あのプレテオームをあの分析して、で20ぐらいから35、6ぐらいまでに最初のこう老化の山があって、うん、そこでちょっと落ち着いて60ぐらい小さな山があって、70手前からなんかエベレストみたいなこう山が登るっていうね、なんか分析ありましたけど、だからやっぱり若い時期にも必ず老化進んでるわけじゃないですか。
そうですね、で
しかも意外とその70ぐらいからの山の次に大きい山があるっていうことをやっぱねぜひ知っていただきたい。若さこそが財産であるっていうね。長田先生がずっと若さを財産に持ち続けることをいろいろなこう手を変え品を変え続けてらっしゃるじゃないですか。
ちょっとやりすぎばっかりですけど、
いやそれはやりすぎぐらいでいいんだと思うんですよね。
やりすぎはどうかと私は
そうそうやりすぎだな。
らやりすぎないとこれはずっと残せるってのを選ぶね、セレクションの 土俵に乗れないですからね。
そうですね、うん、まあいろんなパラメーター見てるからこれやばいなと思ったら変更できるからね、
はい、うん、いやでも ある方が坪田先生がずっといろんなことをしてるのを見て、うん、坪田先生はきっとアンチエイジングのために死ねるって言うんです。
そういうことなんじゃないかと。
もうね、愛と誠の金のためなら死ねるが、もう最近はなんかいろんな文脈が広がってね。
そうそう、
うん、まあ、でも本当健康のためなら死ねるにはなりたくないけど。
いやそういう面ではさ、最近出た、ね、IL-11
あれはびっくりしましたね。
炎症ね、
なんかもう世界中で話題ですよね。
いやすごい、今まで抗加齢学会で、寿命を延長するのっていうのはカロリーリストリクション、
はい、
加齢抑える、大体 20% ぐらい抑えるんですけど、うん、でネズミでやった時もオスとメスの差がちょっとあったりとかばらつきいたりするんだけど、今回の IL-11、うん、ただのこれ炎症性の、まあ、プロサイトカインって位置づけなんだけど、
はいはいはい、
これを抑えると 25% ぐらい寿命が
伸びるですよね。
それも男も女もね、
はい、
だからすごいよ。
ちょっとぜひ伺いたいんですけど、このちょっと前まではね、例えば、うん、なんだっけ、あるプロバイオティクスを取って、うん、腸の中でこの IL-11 が出ていると、うん、いいですっていう論文もあったりしたんですけど、うん、どうなっちゃうんですかね。
いやだから、もしかしたら短期的、こう炎症って何かというと短期的にはいいことあるんですよ、自分を
守る。確かに必要だからやってるわけですよね。
そうそうそう、うん、でもこの論文は長期的に言うと、うん、IL-11 は良くないですね、う
ん
う
ん、はいはいはい、
で IL-11 で取っちゃった時に今じゃあ現代社会で変なことが起きないかっていうのは分かんないよまだ、
うんうん、
もしかしたら特定の病気になっちゃうかもしれないし、はい、だけどすごい、
うん、
で僕もちょっと裏取っていろんな人に話聞いてんだけど、なんかこの研究室はそんなに信用できないっていう人もいたりとかね。本当にそうだから、あそうなのかって言いながらも、でもみんなすごいねと思って
る、
うん、
でもまあネイチャーですしね、うん、あれだから今結構 なんすかね、あの繊維症治療薬でこの IL-11 を抑制するのっていうのが治験とかに入ってたりするじゃないですか。そうですね、そうそう、あれはどうなるんですかね、うん、
だからエイジングの最も大きなものに繊維化っていうのがあるから、それと関係してるのかもしれないし、今までほら IL-1 でも IL-6 でも TNF でも、はい、IL-13 でもメジャーのとこってもう全部抑えられちゃったから、ね、これからちょっとマイナーなところが長期的にねマイナー、今までは短期的なものが多いんですよ。で長期的にどうなるかっていうのはこれから出てくると、う
ん、いやなんかタウリン以来のなんか衝撃だった気もするんですけど
そうです、ね、ちょっとこれなかなか使いにくいよね。タウリンはね
すぐ使えるよ、そこら辺にあるじゃんってね話ですけどね。
そう頑張って僕今飲んでるよ、うん、1日 2g。
へー、あタウリン、
うん、ずっとアドロンブ以来、
ああもう1000じゃなくて2000飲んで
る
んですね。
2000飲んでる。
お
あのタウリンって、うん、大正製薬のあのリポビタミンだけでも入ってるんだけど
いいんですよこれ言っちゃって、
いやいやだって使いやすくていいじゃん。
そうですよね。
だけどあの大正製薬が 1g 入りのこういう袋を出してるんですよ、うんうん、一番安いっていうか一番効率的、
はいはいはい、僕なんかそういえばあのこの間アメリカ行った時は良かったですね、あのレッドブルにの主成分がタウリンだから、うん、タウリン飲んで、うん、あのワイン飲んでって
そうだからあれ ね糖が多すぎるから、ね、
まあそうなんですけどね、うん、はい、ねまあまあいろんなあのということで、だからやっぱりホタテと貝ですね。
あ、そうですね。
ホタテと貝は牡蠣ですね。うん、だいたい 100g でちょうど1000取れるんですよ。
ああ。うん。あとイカとタコもそうなんだよね。
ええ、確かに。まあまあでも一番多いのはおそらくホタテと牡蠣じゃないかな。だからホタテ中国が輸入しないって言うんならね。
僕たち食べよう。
いや本当に我々が食べた方が絶対お得だと思うんですけどね。うん。うん、あそうそう、それであのほぼそのだから1ヶ月後ぐらいになるのかな。あの今度あのサイエンスにですね、うん、やっぱりあの炎症サイトカインの話なんですけど、インターロイキンの今度1アルファと1ベータがこう関与する炎症経路を阻害すると、人のがんを予防する新しいアプローチになりそうだって論文が出たんです、うん、でこれはまあその造血老化っていうことを言っていて、うん、その骨髄前駆細胞がそのなんかね、肺の腫瘍の中に集積していくような現象がこれを止めあの全部ストップできるっていう話なんですけど、であのこの論文はですね、あの関節リウマチなんかに使われている薬がもしかしたらそのがんに対する免疫がんを免疫老化の予防ってところから押しとどめる働きをする薬としてまた見られるんじゃないかと。
確かにこういう、うん、なんかもう使われてるものがね、うん、こうやったらいいですよね。
いいですよね。
だってリウマチで今使ってる人たくさんいるからさ、人たちはがんにならなかった。
面白いですよね、うん、でねやっぱりサイエンスなんですけど、このああ IL-1α IL-1β なんだろうなと思ってたら、これ東京医科歯科のチームが出してるんですけど、歯周病の原因菌の中に、僕この名前知らなかったんですけど、アクチノミセテムコミタンスっていうのがいるらしいんです、うんうん、でこれをなんかだいぶずっと臨床で見てたらしいんですけど、これがやっぱりその関節リウマチの発症とか老化に関係していると、うん、でだからやっぱりここでもしかしたら歯周病菌をまず歯周病治療からこの IL-β をが体の中に触れるのをまず抑制するとか、いろいろなこう炎症抑制戦略がなんかこう描けるこうそうそうルートが出てきたなって、面白いなって。
確かにこの炎症とか感染って今までとは違った捉え方がされてるよね、うん、
ですよね。
あのほらさっき言ってた CRB1、
はい、
これあの皆さん驚くと思うんだけど、セルシーにね、網膜性変性症の話がなんと炎症とか感染と関係してたっていうぶったまらげる論文が出て、うんうんうん、何かっていうと網膜下変性症っていうのは、今日本で失明率3位ぐらいで、だいたい 2,30 代で発症して野毛として発症するんですよ、で夜は見えないだけ、うんうん、でも最終的にはどんどんどんどん視野が狭くなって、うんうん、5、60代で失明しちゃうわけ。本当にかわいそう
なんだ。嫌な病気ですね。
そう、うん、遺伝疾患で、そう、うん、で 僕たちが眼科医の時もだからそういう患者さんを見ると、うん、ああ自分は何もできないと、あできないと、うん、治療法ないから、
うん、
で悲しかったわけ、
うん、
で、まあ、遺伝病だから、
はい、
この間イーライリリーから一つ薬ができて、
うんうん、
そのまあ数百種類あるんですよこれ、遺伝子変異が、たった一つの変異だけを治す、うん、あの薬が出た、
うんうんうん、
それ1回1億円1回1億円両眼でだから5000万1眼だと
それで終わるんですか治療
終わんのだって遺伝子治療と
か
で日本でまあ年間 4,5 人じゃないかって言われてるんだけど、でそういう病気なの遺伝子、でその中の一つの CRB1 っていう、
うん
遺伝子があるんですよ、はい、有名な、
うんうんうん、
で CRB は持ってたら、網膜性変性症になりますと、ね、だからもし CRB1 を遺伝子治療すると1億円かかるわけよ、
うん、
それをこのセルジの論文はぶったまげたことに、抗生物質を与えただけで治せますっていう論文
だ、
うんう
ん、つまりバクテリアが問題だったっていう
ことですよ、ね、そうだから CRB1 って何かっていうと、目の脈絡膜とその周りの部分にも出てるんだけど、うん、腸の上皮細胞にも出てて、
うん、
それがおかしくなると、うん、腸内細菌が血液の中に入ってきちゃって、
あ、そのリーキーガットっていうその腸にも穴が開くような状態になると入ってっちゃうってことですよね。
そうそうでこれが目に来て、目の中に入っちゃって
入っ
ちゃう入っちゃうこれちゃんとこの論文に出てるの、 あの細菌が網膜に来てるやつ、
それ生きたまま来ちゃうんですか。
生きたまま来ちゃう、それで失明するわけよ。これもちろんマウスでやってる、そうすると、もしリーキーガットだから目の病気なのに腸を治してあげる、
はいはいはいはい、
腸のいわゆる細菌が腸から血液の中に入るのを止めてやればならないんですよ。で腸の遺伝子改変でも治るし、うんうんうん、そこに抗生物質をやっても治るっていう、もうぶったまげる論文ですよ。
だからやっぱ本当に腸ってこれだけ人々が関心持つのは当然ですよね。
そういや僕なんかだってもう CRB1 なんて網膜性変性症の典型でさ、目の遺伝子だと当然思ってたのにさ、それが腸と関係してる。
でもその網膜色素変性自体は遺伝子病で、
これも遺伝子病だよ。
リーキーガットになる過程においな
る、だから CRB1 を持ってるとリーキーガットになっちゃうから、そうだから実は目と腸のコンビネーションで網膜性変性症になって
る。なるほどなるほど。あ、じゃあ網膜色素変性の人はお腹の具合が悪い
っていうか、この CRB1 っていうだから何百ってある遺伝子のうちの一つの話だから、
うん、
全員が全部じゃないと思うよ、もちろん、
うん、でもそういう相関もあるかもしれない。
あったから、
うん、
まあ、
直接その遺伝子を攻める方法もあるけども、うん、でも腸というその、まあ、臓器の中からざっくり攻めることもできるってことですよね。
そうそうそう、だから我々も禁止で、うん、腸内細菌と関係あることを坪田ラボで発見して、今腸内細菌から禁止を押そうとしてんだけど、当たりだなっていう感じ。
だから本当ですね、
これはいけるって、
ね、なんだっけ、何年か前にあの台湾で、炎症性の大腸炎持ってる方々の、とあの認知症の相関見た研究が出たんですけど、もうねアルツハイマーに限れば 6,7 倍とかなってんですよ、リスクが。だから結局そのリーキーガットでどんどんその炎症物質とか細菌とかが血中ぐるぐる回ってると、いや網膜だってだってあれ、脈だってあれですよね、ずっとアタックされてたらだんだん炎症起こして緩くなっちゃうのかなとか
で、だから炎症すごい大事だし、この間話したけど、だからその腸と僕ベロ、舌診、って関係してると思うから。
あ、じゃあさっきのあの
話、
ね、絶心ね、じゃあ今度南オーストラリア大に行かなきゃいけない、
ね、これでね、うん、あのどのぐらい、下の絶心のさ AI 解析でさ、あなたのリーキー度はどのぐらいですって出てきたら面白い、
面白いですよね。いやだからこれ見て、そのさっきの顔の温度見て、 それであとはなんかちょっといくつか組み合わせたら、もうそう、あとそらあの目、せっかくだから目の眼底も画像を撮って、もうそれであの機械学習でいろいろな病気をこう推察しちゃうっていうのはいいかもしれないですよね。
絶対ありますよね。
ありますよね。でも本当いつもこう普通にこう出してる場所でなるべく早めにいろいろな兆候をチェックできるっていうのは本当ありがたいし、だなんか私思うんですけど、入社したら全ての企業があの最も正確な人間ドックを、あとその、 あの血液のちゃんとそのエピジェネティック変化を見るような検査をこの時点でまず会社にやる。
あのいわゆる入試検診みたいな、
そう入社検診をもうそういう検診にして、うん、もう全国統一でやって、でそれを10年ごとにとにかくやると、うん、それやれたらなんかすごくね、早い時期からいろんな介入できるんじゃないかなと思うんですけどね。
それってでも、で企業は今後やっぱりもっと仕事はみんなどんどん選択して変わっていっちゃうから、
うん、国かやっぱりね、
国じゃないですかね
となると、でもまあ確かにだとすると、特にそのあんまお金がかかんないこう、うん、あのね、シグナルの取り方が出てきてるからね、うん、でそれあれですかね、ビジネスに何ですかあのツボラボの
これあの大事ですね。今やっぱり疾病保険だから、健康保険というんだから、病気になった人を治してるけど、いかに予防医療にシフトするかっていうね、産業構造、
そうですよね、本当重要ですよね。
だからそこに新しいスタートアップベンチャーがたくさん出てくると、
うん、
その時にねやっぱり医者が、僕らスタートアップをやる人が増えたらいいなと思って。
そうですよね。
いや全部医者じゃなくてもいいんだけど、でも医者せっかくさ、
うん、
いろんな知識持ってるし。
そうですよ。いやだからね、思いますけど、結局その、うん、なんか何十カ国でヘルスリテラシーテストみたいので結果見たんですけど、日本最下位なんですよ。
何が最下位なの？
その点数が、ヘルスリテラシーテストの、
ら、
それでやっぱ一つの原因として、やっぱり国民皆保険で誰でも具合悪かったらお医者さんに行けますと、うん、あると思うんですけど、で大した病気でもないのにあのお医者さんに行ったら勉強して帰らなきゃいけないとか、
うん、
でつまりそこでその先生たちが持っているちゃんとこう正しい知識を学ぶ場も作って、あのいや次来る時はちゃんとあの自分で考えてから来てねっていう、そうしないとやっぱおそらくただただこう国民皆保険続けてると、
ね、
なかなかそのリテラシー上げなくても生きていけれちゃう環境もちょっとね。
そう、国民皆保険素晴らしいんですよ、
本当に、ね、
やっぱり病気になったらいけて、だからこれをいかに保持しながら、
うん、
でもあ僕あの1年ぐらい前からイーロン・マスクの本読んで、彼は宇宙産業、あれなんで変えられたかって、宇宙産業って出来高制だったわけじゃん、
うんうん、
今でボーイングとかロッキードがこれだけ工数借りましたからって NASA にやるとそれだけ払ってくれると、
うんうん、
まあ今少しずつ変わりつつあるとはいえ、基本的に今の医療保険って出来高制じゃん、何人見ましたかとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうするとさ、なんていうの、結果の責任、直したらなんぼとか、うん、そういうインセンティブがなかなかつかない
で、うん、
これ難しいんだけど、だけどイーロンマスクやったのって結果をまずやって、それに対して値段つけて、
うん、
すごい頑張って、
うん、
なんていうの、制作の費用を安くしたりとか、
うんうんうん、
あのだってエアコンなんて普通宇宙エアコンってなんかね6000万円ぐらいしてたんで1個、
うんうん、
それを60万円の家庭用のエアコンちょこっと変えて乗せたりとか、すごい工夫して、
そうですよね、
だから
まあ、やっぱ工夫ですよね。
工夫だからどうやってこの医療保険、うん、日本の誇るこのいいシステムにインセンティブ制度を導入して、
うんう
ん、どんどん変イノベーションが起きるようにするかっていうのは、これからすごい大事だと。
いやだからいろいろ言う方もいらっしゃるけど、例えばほらチョコザップだってあの仕組みって、だってあっという間に、うん、あの全国で一番でかい人手支援になってるじゃないです か、うん、だからなんかこうきっかけがあって、自分たちがこのコストだったら払えるってゾーンだったらば、やっぱりその自分たちの予防のためにだって、若い方々だってきっとお金だって払う、
そうですね、
思うんですよね、
うん、あそこだってすごいビッグデータのソースですよね、
うん、
あれでちゃんと予防医療ができるとか、
ね、そうですよね、
心臓が良くなるとか、うん、
ベベロシンするとかね、
うん、そうなってったらね面白い、
ね、
うん、
確かに、うん、
なんかあのもうそろそろ時間ですけど、皆さんにご報告することは大丈夫ですか、今回
10月
大丈夫ですか？
かな 本当に考えて。10月は特に大丈夫ですね。
12月1日だ、次回はちょっとある、はい、ポジティブサイコロジーが。じ
ゃあ私は最後にですね、はい、せっかく腸内細菌の話になったので、はい、このラジオ日記はあの競馬放送を聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、ちょっと面白い論文があったんで、ちょっとだけ。
はい。
はい。はい、生後1ヶ月のサラブレッドの競走馬の腸内細菌の構成からもその馬のですね、あの賞金額まで予測できそうだという。
ああ面白いね。
でもそのポイントは1ポイントで腸内細菌の多様性が豊かかどうか。
すごい。そしたらどっか、うん、あの競馬のあそこの厩舎にってこと
そう、うん、ちょ、うんちじゃ調べないといけないわけですよ、これからは。
ね、
うん、
ねえ、おつ日が変わっちゃった
り。おつ日変わりますよ、だから。
じゃあそのうちあの競馬新聞にもさ、
今日の腸内細菌情報、
最近情報、
最近情報、
本当の最近
最近の最近情報、
うん、ちゃんとね、アナエロプラズマ化の細菌が多いほどまたあの公式評価が高いっていう、あの成績高いというのもあってね、面白いですね。
面白い。
だからやっぱり正しいってことですよね。ただ多様性は。
そうですね。
という話でした。
はい。
ということで、今月の、医学コーナーでした。
はい。
以上、ご機嫌ラジオ健康医学のコーナーでした。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では皆様からの疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。こちら大人のラジオ、あるいはドクター DJ の番組ホームページのリクエスト欄などからご投稿ください。それではお時間となりました。今回のご案内は私藤原菜々香がお送りしました。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。